9-2 暮らし当番都市計画ごみ焼却場ごみ処理場の変更に関する案の縦覧。当番都市計画ごみ焼却場ごみ処理場についての変更案を縦覧します。この変更案に対して意見のある住民及び利害関係人は縦覧期間に高砂市長に意見書を提出することができます。変更内容、当番都市計画、ごみ焼却場、ごみ処理場の区域及び面積の変更。縦覧期間、9月5日火曜日から19日火曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く。縦覧場所、都市計画グループ窓口。高砂市、加古川市、稲美町にも縦覧場所があります。問い合わせ、意見書の提出先。郵送または持参、高砂市生活環境部広域ごみ処理施設建設推進室、電話 079-448-8766、 郵便番号 676-8501、 高砂市新井町千鳥1丁目1番1号。雨水貯留施設貯留タンクをご存知ですか？雨水貯留施設貯留タンクとは、住宅の屋根に降った雨を雨どいから集め貯めておく施設のことです。設置することによって雨水が川や水路などへ流れるのを一時的に抑える効果が期待でき、溜まった雨水を庭の花や植木への散水などに有効利用することができます。雨水貯留施設設置助成金、町では雨水貯留施設を設置する場合に設置費の一部を助成しています。助成条件、町内の建築物に雨水貯留施設を設置し町税の滞納がない人、新規設置であること、容量が80リットル以上で製品として購入可能市販品であること、建築物1棟あたり1基、助成金額購入費及び設置費の2分の1以内で上限3万円本体及び付属品も含む。雨水貯留タンクとは、住宅の屋根に降った雨を雨どいから集水し、設置したタンクなどに貯蓄する施設。分岐器具、雨水貯留タンク、課題が助成対象の範囲です。設置した後の申請は助成の対象になりません。必ず購入される前に申請をお願いします。問い合わせ、詳細についてはお問い合わせください。下水道グループ、電話 079-435-2373。
住宅改修に対する固定資産税の減額制度。住宅改修に対する固定資産税の減額制度について、次の3つのいずれかの改修工事を行うことで、家屋に対する固定資産税が減額されます。住宅耐震改修、対象住宅、昭和57年1月1日以前に建築された住宅、対象工事、平成30年3月31日までに完了する現行の耐震基準に適合した改修工事で、工事費用が50万円を超えるもの、対象面積、1戸につき120平方メートルまでの住居部分、減額内容、工事完了の翌年度分に限り、固定資産税の2分の1を減額、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は3分の2を減額、省エネ改修及びバリアフリー改修に伴う減額と同時に適用はできません。必要書類、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書、固定資産税減額証明書、省エネ改修、対象住宅、平成20年1月1日以前に建築された住宅、賃貸住宅は除く、対象工事、平成30年3月31日までに完了する次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超え、改修後の住宅の床面積が 50平方メートル以上のもの。1、窓の断熱改修工事、必須。2、床の断熱改修工事。3、天井の断熱改修工事。4、壁の断熱改修工事。外気などと接するものに限る。対象面積、1戸につき120平方メートルまでの住居部分。減額内容、工事完了の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1を減額。認定長期有料住宅に該当することとなった住宅は、3分の2を減額。住宅耐震改修に伴う減額と同時に適用はできません。認定長期有料住宅の場合は、住宅耐震改修及びバリアフリー改修に伴う減額と同時に適用はできません。必要書類、現行の省エネ基準に新たに適合することになった住宅であることの証明書、建築士などが発行する証明書、工事内容がわかる書類など、バリアフリー改修、対象住宅、新築された日から10年以上を経過した住宅、賃貸住宅は除く、で、次のいずれかの条件に該当する人が住んでいる住宅。1、65歳以上の人。2、要介護、要支援認定を受けている人。3、身体障害者手帳や、療育手帳などを持っている人。対象工事、平成30年3月31日までに完了する次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超え、住宅の床面積が50平方メートル以上のもの。1、廊下の拡幅。2、階段の勾配の緩和。3、浴室の改良。4、トイレの改良。5、手すりの取り付け。6、床の段差解消、滑り止め。7、引き戸への取り替え。対象面積、1戸につき100平方メートルまでの住居部分。減額内容、工事完了の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1を減額。住宅耐震改修に伴う減額と同時に適用はできません。認定長期有料住宅の場合は、住宅耐震改修及び省エネ改修に伴う減額と同時に適用はできません。必要書類、工事内容がわかる書類、または建築士などが発行する証明書など。対象となるのは住宅の居住部分のみで土地は対象外です。いずれの申請も工事完了後、3ヶ月以内に申告があったものに限ります。住宅相談会の案内。現在お住まいの住宅について、耐震診断、耐震改修など、住まいに関する相談に専門家、一級建築士がお答えする無料住宅相談を開催します。完全予約制で1日3組まで、相談時間は1時間程度です。日時、9月23日祝日、午後1時から、2時から、3時から、場所、中央公民館2階第5研修室。申し込み、9月13日水曜日までに、都市計画グループへ住所、氏名、電話番号を記入して、ファックス、または電話で都市計画グループへ予約申し込みをしてください。問い合わせ、都市計画グループ、電話 079-435-2366、ファックス 079-435-0592。次回は10月20日金曜日、南部小見線で実施予定です。播磨町住宅耐震推進事業補助金及び簡易耐震診断のお知らせ。現在お住まいの住宅の耐震化を促進し、地震による住宅の倒壊から住民の生命を守るため、昭和56年5月31日以前に着工された耐震性の低い住宅を対象に、住宅改修工事などの補助を行っています。播磨町住宅耐震推進事業補助金の補助を受けるには、 簡易耐震診断を受けてください。簡易耐震診断、受付期間、平成30年1月31日水曜日まで、予定、播磨町住宅耐震推進事業補助金、受付期間、11月30日木曜日まで、予定、注意事項、受付は先着順です。受付期間内でも予算がなくなり次第終了します。住宅耐震工事が平成30年3月24日土曜日までに完了する工事が対象です。住宅耐震工事契約後の補助金申請はできません。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ都市計画グループ電話079-435-2366クーポン付きガイド、掲載事業所大募集、掲載無料、広報播磨に折り込み配布します。問い合わせ、播磨町商工会、担当、小野、中西、電話 079-435-1630。総務省統計局、兵庫県播磨町、就業構造基本調査にご協力をお願いします。10月1日現在で就業構造基本調査を実施します。この調査は国民の普段の就業、不就業の状態を明らかにし、国や都道府県における雇用政策、経済政策などのための基礎資料を得ることを目的として、国が県や市長を通じて行っている調査です。調査は無作為に抽出された世帯の人に調査員が伺って調査票の記入をお願いする方法で行います。また、今回からインターネットでの回答も可能となりました。対象となる世帯については、9月以降調査員が伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、調査へのご協力をお願いします。詳しい内容は総務省統計局ホームページをご覧ください。ホームページ http://www.stat.go.jp/data/suguyou/2017/index.htm 問い合わせ企画グループ電話079-435-0356道路にはみ出した庭木や植木鉢などについてのお願い。道路にはみ出した庭木や植木鉢は車や歩行者の通行や視界の妨げになり大変危険です。道路上にはみ出しているものが原因で何らかの事故が発生した場合、設置した人の責任も問われることがあります。道路はみんなのものです。皆さんが安全に通行できるようご協力をお願いします。問い合わせ土木グループ電話 079-435-2365 徴税の納付は便利で確実な口座振替、自動払い込みをご利用ください。口座振替、手続き簡単、手続きは簡単。手間なく便利。役場や金融機関、コンビニなどへお出かけいただく手間が省けて便利。忘れず確実。納め忘れの心配もなく確実。播磨町では、口座振替による納付を推奨しています。申し込み方法、預貯金通帳、届け出印、納税通知書を持って、預貯金口座のある金融機関、郵便局の窓口、または税務グループ窓口で手続きをしてください。取扱金融機関、港銀行、三井住友銀行、田島銀行、丹陽信用金庫、日清信用金庫、姫路信用金庫、播州信用金庫、西兵庫信用金庫、兵庫南農業協同組合、ゆうちょ銀行、郵便局。振り替え開始時期、依頼書を提出した日の属する月の翌々月以降に到来する納期から開始します。 例、9月依頼書提出、10月事務手続き、11月振り替え開始。問い合わせ、税務グループ、電話、079-435-0358。
土山駅、エレベーター改修工事に伴い、運転を休止します。土山駅自由通路のエレベーターの安全性向上のため、耐震改造工事を行います。工事に伴い、エレベーターの運転を休止します。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。工事期間、北側エレベーター、8月29日火曜日から9月4日月曜日、南側エレベーター、9月5日火曜日から11日月曜日。工事期間中、エレベーターは終日使用できません。問い合わせ、土木グループ、電話 079-435-2365。高齢者運転免許証自主返納支援補助金。高齢者の運転免許証の自主返納に対して補助金及び助成金を交付します。補助の対象になる人、播磨町内に住民登録がある満65歳以上の人で、運転免許証を自主返納され、運転経歴証明書の交付を受けて1年以内の人。運転経歴証明書とは、返納した免許証の種類や交付日、住所、氏名、生年月日などを表示したカードです。補助及び助成の内容。運転経歴証明書交付手数料、補助金、1000円。播磨ふれあいの家宿泊利用助成券、2500円分。補助及び助成は1人1回限りです。補助金の申請手続き、申請書、請求書、運転経歴証明書の写しを危機管理グループへ提出してください。申請書、及び請求書は危機管理グループに備え付けています。町ホームページからもダウンロードできます。運転免許証自主返納、運転経歴証明書に関する問い合わせ、兵庫県警察交通部運転免許課明石運転免許試験場内、電話 078-912-1628、 加古川警察署、電話 079-427-0110。 補助金の申請に関する問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。 秋の全国交通安全運動、9月21日木曜日から30日土曜日。9月21日木曜日は交通安全意識を高める日。9月30日土曜日は交通事故死ゼロを目指す日。この運動は交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、住民が道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とします。運動の重点、子どもと高齢者の安全な通行の確保と、高齢運転者の交通事故防止、夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶。問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。 夜間外出用の反射材を配布します。これからの時期は日の入りが早くなり、夕暮れ時や夜間の交通事故が発生しやすくなります。特に高齢者や障害のある人は素早い危険の察知や急な回避が難しいため、事故に遭う危険が高く、道路上にいることを運転者にできるだけ早く気づいてもらうことが重要です。そこで高齢者や障害のある人を対象に反射タスキとリストバンドを配布します。希望する人は窓口に申し出てください。 配布場所、危機管理グループ、福祉グループ。対象、おおむね65歳以上の人、または身体に障害のある人。数に限りがあります。配布時の年齢確認などは行いませんが、配布の趣旨をご理解いただき、必要とされている人全員が受け取れるようご協力をお願いします。問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。播磨町農業委員会会長に沢田秀隆さんが選出されました。農業委員が改選され、改選後初めての農業委員会が7月20日に開かれ、会長には沢田秀隆さんが、会長職務代理者には梅谷義春さんが選ばれました。各地区の農業委員は次の通りです。農地に関する問題など、お気軽にご相談ください。農業委員に連絡をする場合は、役場農業委員会事務局、住民グループまでご連絡ください。農業委員、継承略、地区別、氏名の順に読みます。本庄、小宮、宮西、宮北、梅谷、義春、岩本、博、双子、双子北、福寿洋蔵、藤谷昇、沢田秀隆、野添、佐伯幸男、伊沢信義、大中古田、日和佐治、朝原誠二郎、三宅貴秀。問い合わせ、播磨町農業委員会事務局、住民グループ内、電話 079-435-2364。加古川市防災センター防火管理者資格取得講習会。たくさんの人が出入りしたり勤務居住している施設には防火管理者の専任が必要です。人事異動などにより防火管理者が不在とならないようにしてください。日時10月5日木曜日、6日金曜日の2日間完全受講。場所加古川市防災センター。受付期間9月4日月曜日から8日金曜日。定員先着100人。申し込み時に必要なもの、講習費用5000円、テキスト代および証明写真、縦3センチ横 2.4 センチ1枚。受付場所問い合わせ、加古川市消防本部予防課予防係、加古川市役所消防庁舎5階。電話 079-427-6532。 電話および郵送による申し込みはできません。1、普通救命講習会。2、応急手当ウェブ講習会。3、普通救命講習。3、普通救命講習会はAED などを使用した心肺蘇生法、止血など応急手当の講習会です。応急手当ウェブ講習会は、インターネットで事前に学習することで、普通救命講習の講習時間を短縮できます。日時、1、9月22日金曜日、24日日曜日、午前9時から正午。2、9月22日金曜日、24日日曜日、午前9時から11時。3、9月16日土曜日、午前9時から正午。場所、加古川市防災センター。対象、播磨町、稲美町、加古川市に在住か在勤の人。2は、ホームページにあるウェブ講習を事前に学習している人。定員先着各30人。申し込み9月2日土曜日から電話で受け付けます。加古川市防災センター。電話 079-423-0119。 問い合わせ応急手当ウェブ講習会については、加古川市消防本部救急課。 電話 079-424-0119。 毎週月曜日は休館日のため受付できません。火災が多発しています。播磨町では平成28年中に9件の火災が発生しました。しかし平成29年は7月31日現在ですでに14件の火災が発生しており、そのうち10件が放火の疑いによるものとなっています。放火されない街づくりを進めていくため、隣近所で放火防止について話し合ったり、留守にするときは隣近所に一声かけたりするなど、地域ぐるみで対策を図りましょう。放火を防ぐために必要なポイント。建物の周囲には燃えやすいものを置かない。物置、空き家は施錠する。ゴミは決められた日の朝に出す。夜間は照明などを点灯しておく。問い合わせ、加古川市東消防署。電話 079-426-0119。 危機管理グループ電話 079-435-0991。